皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月10日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は JR 東海社員の自殺です。私どもの事務所は神奈川県の小田原にあるんですけども、先日新幹線の小田原駅にでですね、夜飛び込み自殺があったんです。まあその新幹線というのはどういう、わけか知りませんけども、その飛び込み自殺なんかありますとものすごい時間がかかるんです。これ復旧までに3時間ぐらいの時もかかりましてですね、電車が夜でありますから途中でこう止まっちゃって、で帰りのその足がなくてですね、大変な目に遭った人がありましてね、本当にね、今こう自殺が非常に多い時代なんですけども、誠にもって迷惑千万でありましてね、そんなにことまでしてね、その死にたいのかと思うんですけども、なんとその映像がですね、そのね、モニターカメラで線路に入っていく映像がなんか残ってまして、それがテレビにまた流れましてね、もちろんその衝撃するところはカットしてありましたけども、でこれはまたすごいことだと思ってたら、なんとそれがですね、 JR 東海の社員だったってわけですね。で私仕事でですね、よく新幹線、東海道新幹線もその他の新幹線も乗るんですが、前からね、 JR 東海はねおかしいと思ってたんですね。皆さんもその会社っていうのはその雰囲気見るとよくわかると思うんですよ。でこの会社の雰囲気がどんな感じなのか、あの会社はですね、本当になんか異常でしたね。でどういうことかと申しますとね、まずその社員のですね、若手とそれからベテランがね、完全に断絶してるんですね。でこの若手の社員っていうのはですね、なんというんだろう、体育会系っていうのは気の利かない体育会系っていうのかな、気の利かない体育会系でありましてね、もう一切客のこと見てませんもんね。全部その上司の目を気にしながら仕事してるんですね。異常な雰囲気ですね。そもそもその安全っていうのはやる気がなければ守れないっていうのはもうリーダーシップって言いますかね、企業文化の一番の根本なんですけども、あれはなんか安全を守る企業文化ではないと常々思ってたんですよね。で結局のところそのあそこ名古屋の会社ですから、やっぱりね、何かね変なんですよ。そのね、伝わらないんですよ、一番大事なことが。別に名古屋が悪いって言ってんじゃなくて、名古屋の管内だけで仕事してるのはともかくですね、東京にも大阪にも来てますでしょ。ですからね、その差はね非常によくわかるんですよね。ところがやっぱりね、伝わらないわけですね。東京はただの出店でありますから。そんなことがありましてね、ですからあの会社やっぱりなんかね、あそこも第二組合ありますね、組合のやっぱり暴力沙汰なんか起きてるらしくて、やっぱりそうだなと思いますよ。上司が威張ってですね、その暴力を振るうような、やっぱそういうなんかね、怪しい雰囲気はね、やっぱ前から感じてましたね。で、あの葛西っていうのはこれがもうね、いわくつきの親父でしょ。もう右翼でね、あれ今なんか文部科学省で出張ってきてやってますよね。文部科学省じゃないか、あの官邸からの教育再生とか言ってね、とにかくね、言動を見てればお分かりの通りね、ものすごい右翼男でありましてね、こんなのがね、電車の運転の指揮取ってやってるわけですよね。それはね、何か事件が起きないはずがないんですよね。ですからとにかくですね、その雰囲気が異常なんですよ。例えば品川駅なんかですね、 JR 東海とそれから JR 東日本が並んでますよね、東京駅も並んでますよね。あれ全然雰囲気違いますよね、 JR 東日本と東海で並んでるからものすごくよく分かりますよね。でも何かに怯えてるっていうのかな、 JR 東海の人たちは何かに怯えてるっていうか、言ってみれば、それは逆に見ればやっぱり弱い者いじめですから、一番弱いのはお客ですから、お客いじめっていうのかな、言ってみれば乗っけてやるっていう雰囲気にこうなってくるわけですね。社内でこのいじめがはびこりますと客をいじめ始めますからね。ああいうところがね、非常に前からね、危ないと怪しいと思ってたんです。ところがやっぱりね、名古屋の会社だしね、なかなかねこう伝わらないしね、でもそのうちこれは必ずおかしくなると思ってましたよ。でトヨタなんかでもね、非常にその厳しい労働政策があって、それがよく批判の的になりますよね。ですから同じようなことがあれ多分 JR 東海でもあったんじゃないんでしょうかね。で去年は確か静岡で飛び込みやりましたね。電車のね、会社の人なんですから、走行中のですね、高速で走行中の新幹線に飛び込みは何が起きるかってことぐらいよく知ってると思うんですけどもね、それをあえてやってるわけですから、言ってみれば憤死っていうのかな、抗議の自殺ですよね、こういうのはね。でそういうことがこう起きてる、この背景をこう見てみますとですね、 やっぱりそのある種のその何て言うかな、マネージメントの崩壊をそれ意味してますね。グッドウィルなんかでも、この間その、福祉の問題で、介護の問題で、ああやってその、まあ、業務から撤退が決まったと、じゃああれグッドウィルだけの問題かって言ったら、そんなことなくて、今全国のですね、まあ、福祉やってる人、ヘルパーさんたちがなんか怒りの声を上げ始めたじゃないですかね。何やってんだと、厚生労働省はとんでもないと、実態はこうだぞとみんな口々に言い始めましたよね。で、結局、グッドウィルグループの会社自身もそうなってまして、なんかその、不明朗な天引きをやってたんでしょ、あれ、社員の給料からね、派遣社員の。で、それ一括して払え、全額払えと、なんか裁判を起こされてますよね。ですから、今まではですね、まあ、強者が弱者をいじめるような形でね、支配するような形で、やりたい放題マネジメントやってた連中が、いや、それはもう本当にですね、みんな反撃されてですね、反乱を起こされて、で、追い詰められてるわけですよね。大体本当のことは一番現場が詳しく知ってるわけですから、トップより現場の方が詳しいわけですね。ミート社でもそうでしたよね。トップより現場の方が詳しいわけで、ですから現場の人がみんな喋っちゃったらですね、トップはもう隠しようがないですよね。まあそういうことがああやってこう今起きてるわけですね。で、ですから本当にこの10年ほどのですね、非常に忌まわしいリーダーシップがまさに今、音を立てて崩れてる真っ最中だというふうに思います。で、これがですね、やっぱりいろんな意味で、なんていうのかな、なんでしょうかね、やっぱりその加害者と被害者を生んだわけですね。私の日本再生プログラムという本にも書いてありますけども、この10年の記憶というのはね、一人の人が被害者であると同時に加害者でもあるんですよね。上からいじめられたら下にいじめると、いじめ返すということをね、これカスケード型に、まあ、繰り返していったわけでしょう。ですからね、ものすごいこの嫌悪感が残ってるわけですね。ですから、まあ多くの人たちはまあこういうところからね、まあ忘れたいと、いずれみんな本気で思うようになると思いますよ。まあですから、ある種のね、そういう歪んだ気持ちがですね、蔓延して、そして一旦その、まあみんなですね、まあそれに巻き込まれて、まあその極限が小泉改革みたいなもんですね。しかしもう今、その呪縛から覚めてですね、これはおかしいぞと、変だぞという時に、まあ来たんじゃないかなというふうに思います。まあそんなことで言いますとですね、この10年ほどやりたい放題やってきたリーダーたちはもう総退場の時期を迎えてますね。で、これから先ですよ、いよいよ本物が出てきますのはね。で、世の中っていうのはですね、その電極と同じでね、プラスとマイナスってありましてね、それがね、逆転するとね、ダメなんですよ。その上の方は必ずですね、明るくあったかい人が来て、下の方に暗く冷たい人が来ないとダメなんです。上の方に暗く冷たい人が来るとですね、それはもう自分のことしか考えないし、人の熱を自分が奪っちゃうわけですから、世の中はね、真っ暗闇の真っ暗けになっちゃうわけですね。それはね、真っ暗闇の真っ暗けが好きな人も世の中いますけども、そうでない人はですね、これ全くですね、いたたまれなくなっちゃうわけですよね。世の中見てみればお分かりの通りですね、上がですね、明るくですね、そして暖かければ、明るく暖かいのが好きな人はね、どんどんその表に出てきて活発に行動できますし、やっぱり明るく暖かいのが嫌な人は穴掘って、ね、ちっちゃな虫なんかですね、穴掘ってその中にいたり、あるいはその、ね、ドブの中で暮らしたりしてますよね。ですから、明るく暖かい世界であってもですね、暗く冷たい人の居場所ってちゃんとあるんですね。でも反対にですね、暗く冷たい世の中になると、明るく暖かい人の居場所ってなくなっちゃうんですよね。ですからもうみんなね、参っちゃうわけですよ。で、参っちゃってる間にですね、自分が被害者になると同時に加害者にもなっちゃいますから、これはけしからんというそのエネルギーも失っちゃうんですね。そうするとね、明るく元気だった人もね、明るく暖かかった人もだんだん冷たくですね、暗くなっちゃって、世の中みんなですね、うまくいかなくなっちゃうわけですよね。ですから、まあ逆に言えばね、まあこの10年ぐらいはその暗く冷たい人間がどこにいるんだと、天はまあ思ったわけでしょ。で、暗く冷たい人間をそろそろですね、まあ追い出すためにですね、一旦表出てこいと。で、暗く冷たいリーダーを出してきてですね、こいつとですね、よく気の合うやつは出てこいって、これやったんだね。で、ですから、まあそうやっておびき出してですね、で、全部おびき出したところでガッチャンってひっくり返しちゃったわけですね。いや、天の働きはすごいですから、いつもそういうことを気にしながらね、世の中生きてないとね、いやー、ほらね、うかつにですね、なんかね、やりたい放題やってたらね、それは一つもうまくいけませんよ。で、結局、まあ本当にね、ひどいやつはもうひっくり返されて、で、悲惨なのはああやって自殺しちゃった社員みたいな人たちですよね。抗議の自殺をするような人もまあいるわけですけども、まあ、そういう悲惨なケースもあって、で、多くの人たちはですね、当惑しちゃうわけですよ。 この10年ぐらいねそれがいいと思ってたのはやっぱそれ違いましたと言われてるわけで、抜本的に価値観がですね間違ってたと。でその価値観のね仕切り直ししなきゃならなくなるわけですから、まあそれは本人にとってもですね組織にとってもそれは大変なことなんでしょうね。でもまあそんなことで一旦それケリがつくんじゃないんでしょうかね。まあそういうふうなことを考えてみますとね、まあこれから先はやっぱりですねそのまあうざったい連中がですねだんだん下に沈まってくると、やっぱ明るくあったかいものがね表に出やすくなってきますよ。で昔と違ってその権力闘争っていうのが今日本なんかではあまりありませんから、これが非常に大事なことなんですね。結局権力闘争を続けててもですね絶対世の中抜本的に良くならないんです。なぜならばですね負けた方が悔しいからまたねやり返そうと思いますでしょう。ですから勝ち負けではなくてね、ほっといてこれ自然に消滅するっていうのかな、蒸発しちゃうっていうのかな、それを待たないとね難しいんですよ。でその蒸発していなくなっちゃう間にね、ああこれはかなわんと思う人は気持ちと行動を改めていきますから、ですから多くの人は別にそのね蒸発するわけでもなくて、まあなんか気持ちと行動を変えればね新しい人生開けてくるんで、まあ初めのうちはなんかね変だなと思っててもだんだんそんなもんかなって、まあ分かってくるわけですよ。ですから本当にすごいとこだけね、まあその蒸発させればですね、まあ大体世の中それで良くなりますよね。ですから今みたいな時代はですねこの戦っちゃダメなんだね。その横と戦ったりね上と戦うって、まあ上と戦うとそれはねよほどいじめられれば別かもしれませんけども、まあ直接ねそういうなんかいじめと受けたりでもしてない限りはねほっといたら一番いいんですね。ほっときましたらね自然にこの高転びしてくれるんですよ今の時代は。ですから昔と違いまして随分ね世の中もすっきりしてきてるんです。今から50年前のね60年前の時代と比べれば随分今すっきりしてきておりまして、変なものはねほっとくとね自動的に高転びします。今の右翼なんて人たち見てみてください。もう全然行動力ないでしょ。言うことはねマスコミを使ってね最大限なんかいろいろ言うんですが、実際に思想だってね行動力だってね全然大したことないじゃないですか。ちょっと時間を置いてみればすぐ分かりますでしょ。ですからああいうのはですね、まあその言ってみればその自然にさらしておくとですね、まあ、風化してだんだん溶けていっちゃうんですよ。蒸発しちゃうんですよね。ですからね構ったらいかんのです。構うとねそれをエネルギーにしちゃうんですよね。ああいう人たちはその暗く冷たい人間っていうのはね、人の明るい見通しだとか明るい思いだとかあったかい気持ちをね吸収してあれ生きてますから、そういうものをね投げかけるとですねかえって元気出ちゃうんですね。ですからもうとにかくね触らないのが一番、近づかないのが一番、関心持たないのが一番で、まあそうしてるとですね暗く冷たい人間っていうのは居場所がなくなってきてですね、まあ本当に参ってきますから、まあそうするとまあ気持ちを変えるか行動を変えるか、あるいは蒸発するか、まあその3つのうちのどれかを選ぶことになって、まあ世の中はね良くなっていくんですよね。まあそんなことがありますんで、もう本当にこの10年間というのはですね凄まじい時代だったですね。でその一番のねすごい組織の権化の一つだった JR 東海で、まああんな感じで内部からね抗議の自殺みたいなことをする人が出てきたということは、ああこれはねまあ本当にやっとねその忌まわしき時代の終わりが見えてきたという感じがするんですね。本当にあの JR 東海があんな社風なのを見てね、これはもう新幹線作った人たちに申し訳ないが立たないんじゃないかなと思ってましたよ。まあね幸いなことに事故がね大きな事故がなかったですから、まあそれは良かったですけどもね、まあとにかくねあんな形で一つのですね忌まわしきリーダーシップがですね消え去っていきつつあるということは、まあいいことですね。ですからそのこの時代にですねやっぱり極端にね、やっぱりその、なんていうのかな、一つの時代を信じきっちゃった人は、お先真っ暗っていう感じが非常に強いと思うんですよね。もうなんか何を信じていいんだかわからない。もうですね、だからそういう余計なことを考えたくない。耳も貸したくないっていう人すごく多いですね。でも耳貸したくなくても自然に聞こえてきちゃうのが自然というもんでありまして、ですからやっぱりね、自分の中でよく消化をして、よく世の中見渡してですね、やっぱり自分の、あり方、この時代の中で生きるためのあり方というのをね自分で悟らないといけませんね。これは自分自身の問題なんです。世の中をですね是とするか非とするかはこれ全部個人の問題でありますから、で自分で自分を否定して自分でその世の中を否定しているうちはその間ね何にもやっぱりやりようがないんですよね。ですからやっぱり自分の力でですね自分自身を納得させるっていうプロセスをみんな経なければいけません。それと同時にこう今見てますとね、ここまでいろいろこういろいろ迫ってくるとみんなのその心の中が透き通るように見えてきますでしょう。普段はですねなんとなくこう付き合っていた人たちもですねここまで来ると腹の中は見えすくまで付き合わないとうまくいかなくなってきますね。まあもちろんそれがね喧嘩というなんか対立という形で出てくることもまあそれは多いでしょうけども、でもいずれにしろですね腹の底が見えすいてきますね。 で同時に腹の底が見えすぎてくるということは、その中の悪いもの、曲がったものはですね、だんだん消えていくということなんです。暗くて冷たいものというのはですね、それはやっぱり基本的に世の中の原理原則でなかなかですね、居づらいものなんですね。ですからやっぱりそういうものがあるということが一旦この明らかになってしまえば、だんだんそういうものはですね、なくなっていくしかないんですね。ですからまあ今非常にそのね、嫌なものを見る機会が多い、嫌な話を聞く機会が多いですけども、それは言ってみれば世の中が大掃除をやっている真っ最中だということであります。掃除さえしなければですね、ゴミも立たないし汚いものを見なくてもいいんです。でも掃除をするとですね、まあそのね、埃も立つしですね、その押し入れの内側のね、汚れたところ、あのガサツになんか物を突っ込んであるところも見えてしまいますね。だから今の時代はそうやってこういろんなものを見なきゃならない時でもあるんです。でいろんなものを見たらですね、どうやって自分が上手に切り抜けられるかってやるからね、みんな失敗するんです。自分だけどうやってうまく生き残ろうかなと思うから大失敗するんで、それほど今世の中甘くないですよ。やっぱりね、自分の気持ちと行動を改めないといけないんですね。でここまで来るとね、もうそこから先の話はね、もう聞くに耐えないという人がね、大体世の中3分の1から半分ぐらいいますね。ですからまあそういう人たちはね、ちょっと後回しですよね。まあそのまま一生懸命思った通りやっていただきますとね、自動的になんかね、それなりの行く場所に行きますよ。ですからまあそれはね、だんだんね、時間をかけてやっていくしかないわけで、まあ、世の中全体の方はですね、まあ、これから政治の変動、がですね、来年の大統領選挙まで続きますでしょう、ね、来年のアメリカ大統領選挙は一番のなんか政治の天王山ですわね、まあ、それを前後にですね、日米中あるいはイスラム圏で極めて大きな政治の変化が起きるでしょう、まあ、当然経済も一緒に連れて動いていきますから、まあ、その中で新しい日本どうするかっていう話もね、まあ、戦争のことも含めてね、まあ、中国はどうせ出てくるでしょうから、戦争のことも含めて考えなきゃいかんですから、まあ、新しいリーダーシップもまあそれなりに出てくると思います。ただ一つ言えることは、やっぱりもう一旦東京はですね、一旦それ空にしないとね、もうあそこに行ったらね、もう本当にうぞうむぞうばっかり集まっててね、あれじゃ日本は絶対良くならないですよ。国民の多くはね、あの実態を知らないですよね。あまりにもひどいですから、あの霞が関永田町の世界というのは。でやってる人間だってね、まともな人はね、いたたまれないはずですよ、あの世界は。あれは一体ね、クリアにしなかったらね、新しい日本は絶対生まれないですよね。ですからまあそういうことも含みながら世の中動いていきますので、まあ、それをね、一言だと思わないで、自分の中から生まれてくる問題でもありますからね、全ては。ですからやっぱり自分の中を正してって、自分なりのですね、正しいと思う生き方にですね、どんどんやっぱり切り替えていくことが大事であります。もう人事は自分事であります。人のことで、人がやって苦労している問題、世界で起きている問題はね、全部これ自分の問題だと思っていてね、間違いありません。大なり小なりですね、みんな自分のところにこれ降りかかってくるんですよ。今それぐらいですね、抜本的に変化が起きている時ですから、油断してかかってるとね、これは人事だからなんて油断してかかってるとひどい目に遭いますからね。もうそれは多くの方はね、実生活でお気づきだと思うんですけどもね。まあそんなこともありますんで、まあ、とりあえずこの夏以降ね、まあ、どういうことになって、どんなリーダーシップがね、ここで消えてって、どんなリーダーシップが出てくるか、まあ、その交代期を見守らないといけないというところでありますね。まあ、いずれにしましても、もう社員のね、自殺が新幹線の線路内で起きるというようなね、まあ、とんでもないことになっているのが JR 東海で、まあ、一番トップ以下ですね、このね、非常にひん曲がった企業文化をね、なんとかしてもらえませんと、多くの利用者がね、非常に困ります。でこれは JR 東海のもんではなくて、日本の財産ですからね。 JR 東海の財産ではなくて、日本の財産であるのが新幹線ですからね、そこのことよくわきまえてですね、行動していただきたいということであります。というところで、今日の藤原直也の21世紀はみんながリーダー、 JR 東海社員の自殺ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。